2025年7月4日金曜日、時刻は午前8時12分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこうつながっていきます。さて、生物学的に見ましても、中枢神経系は非常に精密にできているものですから、目に見えるような変化は地方をもたらします。地方認知症、目に見えるような変化は地方をもたらします。統合失調症は知能の低下を起こしませんから、非常に微妙な失調なのです。失う調子、失調、非常に微妙な失調なのです。どうしてそれが時に回復しにくいかがむしろ謎なのです。1994年の2月に伊藤正夫教授がこの神戸大学病院講堂で講演されて、小脳が運動のみならず思考にも重要な制御を行っていることを話されました。大雑把に言って、大脳は外界からの刺激、あるいは内部に発生する刺激に対して、これを変形して反応したり、記憶として貯蓄して、照合に用いたりします。照合を照らし合わせる。記憶として貯蓄して照合に用いたりします。絶えず過剰な影響にさらされ、創造的ではあるがエネルギーを多量に消費し不安定です。これに対して小脳は外部刺激に直接さらされず、創造に対して熟練を代表し、思考制御も含めて大脳のエネルギー消費を少なくし、円滑にし安定させます。あるいはさらに、大脳核が思考と行動との自由に欠かせない揺らぎというものを与えているのかもしれません。また視覚中枢とか何とか中枢とかに極在化している大脳は、それをコントロールしている小脳その他に対比すると、一種の抹消になるのではないでしょうか。統合失調症はコントロールの病、つまりコントロールの失調であって、だから機能性なのであり、気質的変化はあっても二次的だと私は思います。気質的、臓器や器官に認められる形態的、解剖的な性質、気質的変化はあっても二次的だと私は思います。例えば前頭葉に酸素消費が少なくなっていても、それは失調部分の火を落としているのかもしれません。大脳の血流をコントロールしているセンターであるはずです。なければ PET 検査ですね、がんの検査などなければ、 PET によるエネルギー消費の映像診断が意味をなしません。統合失調症の生物学はどうしても知覚、認知、決断と絡めて前頭葉に注目が集まりがちですが、それを支えコントロールしているのも同じく重要な気がいたします。無論前頭葉も重要なコントロール系であり、小脳とともに長らく沈黙の部分でした。 こちらは同じくコントロールといっても決断し、逡巡し、予感し、余韻に震える、過去を担い未来をはらむ時間という非物質的な微妙で危ういもののコントロールです。熟練行動の際に前頭葉と小脳との間に目まぐるしいやり取りがあるそうです。まあこういうことは私が生物学者ではないから気楽に言えるのかもしれません。とここまでにしましょうかね。読みがもう一つなんですけど、ちょっと専門的すぎるので、もうこれをこのままにしたいと思いますが、小脳というのはこの後頭部の、下のところですね。小脳が結構思考にも重要な制御を行っていると。むしろ大脳の方が末梢である可能性というか、これはちょっと面白いですよね。ちなみに心の仕組みと働き図鑑というのがあるんですけれども、この中に脳はどのように働くかということがあって、その脳の解剖をしたところの脳の地図がありますけれども、例えば小脳のところには何て書いてあるかというと、体の平衡や姿勢に関わる感覚入力と筋肉の反応を調整するとなってますね。なるほど。もう前頭葉は記憶とかね、そういうことですけれども、まあ、改めてちょっとこの脳の地図のところを見ておこうかなと思いますが。といったところで、時刻が8時19分を過ぎたところです。以上です。